ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年11月29日、安倍総理は総理大臣官邸で会見を行い、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案について次のように述べました。
北朝鮮が再び弾道ミサイルの発射を強行しました。飛行状況を踏まえれば ICBM 級と思われます。その可能性があります。政府としてはミサイルの動きを完全に把握し、危機管理に万全の体制を取りました。国際社会の一致した平和的解決への強い意志を踏みにじり、このような暴挙を行ったことは断じて容認できません。北朝鮮に対して厳重に抗議を行いました。安保理国連安保理に対して緊急会合を要請します。国際社会は団結して制裁措置を完全に履行していく必要があります。我が国はいかなる挑発行為にも屈することなく、圧力を最大限まで高めていきます。引き続き強固な日米同盟のもと、高度の警戒体制を維持し、国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。
続いて11月29日の北朝鮮による弾道ミサイル発射事案を受けて、安倍総理がアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領と行った電話会談の模様について、安倍総理の記者会見の模様をお伝えします。
先ほどトランプ大統領と日米電話会談を行い、今朝の北朝鮮のミサイル発射について意見交換を行いました。日米で主導して国際社会と連携しながら、北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていくという認識で一致をいたしました。今後強固な日米同盟のもと、北朝鮮に対して毅然と対応し、そしてその政策を変えさせるために力を尽くしてまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である 東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月18日ティラーソン国務長官の発言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月12日にトランプ政権のティラーソン国務長官はワシントンの大西洋協会というシンクタンクで演説を行いました。この演説は2017年のアメリカの対外政策を総括するという内容の演説でありましたので、もちろん北朝鮮問題に触れましたが、同時に中国やロシア、中東あるいはヨーロッパというそういう問題にも全て触れた、包括的な演説だったわけでありますが、しかし演説の後の15分間の質疑応答の時間を、全てこれ北朝鮮の問題に、費やしましたので、それもあって、ティラソン国務長官の北朝鮮についての発言が、注目されるということになったかと思います。とりわけ注目を集めましたのが、この質問への応答の中で、ティラソン国務長官は、北朝鮮が望むならいつでもアメリカは対話を始める用意があると、そしてその最初の対話、最初の出会いというものは前提条件なしで行うということができるんだと、そう述べたわけでありますが、ここがトランプ政権の政策に大きな変化が生まれたんじゃないかというふうに受け取られて、マスコミの注目を浴びたということになろうかと思います。トランプ政権の基本線というのは、北朝鮮が非核化に向けた具体的といいますか、誠意のあるいわば行動を取る、姿勢を取るということを前提にして対話の窓は常に開けてあるということでありますが、それが前提条件なしという言葉が非常に一人歩きするようになったかと思いますが、確かにこの質疑応答の部分でのティラーソン国務長官の発言というのは、従来のトランプ政権の立場を若干それに柔軟性を持たせているということは言えたかと思います。しかし、それが政策の変更を意味していたということでは全くないと言っていいかと思いますのは、例えば演説の部分でティラソン国務長官が言ったことはですね、北朝鮮が対話を望むなら、いつでも米国は対話の用意ができていると。しかし、もしそれを北朝鮮が望むんであれば、北朝鮮は明らかにその別の選択を行いたいというそういう見解を持って、対話のテーブルにやってこなければいかんと、そういうふうにティラーソン国務長官は強調したわけでありまして、この別の見解、別の選択をしたいという、そういう見解を北朝鮮は持って対話のに出てくるべきで、それならばその対話にはいつでもアメリカは応じる用意があるんだということですが、この別の選択というのは当たり前ですが、これは非核化、核放棄を指しているということは当然であります。具体的にその指摘することはティラーソン国務長官は避けていたわけですが、しかし、北朝鮮がまず非核化に向けたそういう意思というものをきちっと持っているということがあるならば対話ができるよということですから、これは従来のトランプ政権の政策を大きく変更したことには全くならないということであります。しかもその前提条件なしにと言ったのは、最初の対話でと、最初の出会いでという話し合いの時にということを、ティラソン国務長官は強調しましたが、それはアメリカは今の金正恩指導部ともちろん交渉したことがないわけであります。金正恩 政権あるいは金正恩政権、金正日政権との交渉の経験はありますが、現在の金正恩政権との交渉の経験をアメリカは持たないわけですので、したがって、金正恩指導部は何を考えて何を望んでいるのか、それをまず知らなければいけない。同時に今のトランプ政権が何を考えて何を望んでいるのかを、これまた正確に北朝鮮に伝えなきゃいけない。で、金正恩指導部に理解させなきゃいけない。そのための最初の対話というものが、これは前提条件なしに行ってもいいと、そういう考え方を示したということでありますので、もともとティラソン国務長官が大きな政策変更というものを明示したいという意図があったわけではないということは当然でありますし、このティラソン演説の後にですね、ホワイトハウス、あるいは国務省が、トランプ政権の政策は変化してないということを言ったのは、これまた全く当然のことであったということになると思います。問題はこうしたティラソン発言を北朝鮮がどのように解釈するかという話だろうと。確かにトランプ政権の政策には少しずつ柔軟性が出てきている。これは、北朝鮮の目からすれば譲歩の部分があるというふうに解釈するかもしれませんので、だとするともう一回刺激をする、挑発した方がいい。太平洋に向けて ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射すると、そうすればアメリカはもっと譲歩するんではないかと。仮にそういう解釈をすればですね、これアメリカは全く逆に動くであろうと、非常に強硬に反応し、軍事的な選択肢というものの真剣な考慮と、当然そういうことになって大変危険な状況になるということが予想されるということでありますので、北朝鮮の自制というのが何よりも求められると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、荒井由実で、あの日に帰りたいをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。荒井由実で、あの日に帰りたいをお聞きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は11月18日に新潟県で行われた忘れるな拉致県民集会新潟の中から、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんのメッセージをお送りします。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
皆様こんにちは。今日は本当に寒い雨の中をこんなにたくさんの皆様がお集まりくださって本当にありがとうございます。ちょっと10日ほど前から喉風邪をひきまして全く声が出なかったんですけれども、少しずつ声が出るようになってきました。こんな状態なんですが失礼をいたします。 この間はトランプ大統領と思いがけない対面の時間を家族会をいただきました。もっともっと声が出なくて本当にもうお話がしたいことがいっぱいあったんですけども、目の前にいらっしゃってあんまりひどい声で申し訳ありませんって言ってお詫びをしましたが、国連の場で拉致被害者横田めぐみのことを一人の少女が新潟から拉致をされているということをはっきりと明言していただいたことは本当に私たちにとっては非常に感動でありましたし、本当にありがたいことでしたと感謝いたしますというお礼を申し上げまして、今日はお忙しい中をこのような時間を取っていただいて本当にありがとうございますってそこまでは言えたんですけれども、もうあとは咳き込むようになってきたのでちょっともう無理だなと思って失礼もでもありますし、短い時間しか話せませんでしたけれども、本当に写真をこう手に取ってですね、一生懸命こうご覧になって、はあ、これは大変なことだっていうようなお顔で食い入るように見つめてくださって、一人一人の被害者家族の顔を見て真剣な眼差しで聞いていただいたことは非常に印象深い時間でありました。今度は本当に思いがけずアメリカの大統領が非常に積極的にこのことを取り上げてくださいまして、真剣な思いでこのことを許せないと、こんなことをされて40年もかくまわれているなんてことはとんでもないことだと、40年も家族が苦しみ続けることなんてとんでもないことだと、なんとかしなければいけないって思いを持ってくださったことは本当に私たちにとっては長い長い救出活動の中で署名の板をバーンと叩き落とされたり、こんなことって本当なのかっていい加減なこと言うんじゃないよって言いながら捨て台詞を残して私たちを 見ながら行くような人たちがたくさんたくさんいらした。その頃に比べればこの長い20年間の私たちを家族会救う会を含めて全国の皆様方の本当に熱意あるご支援のおかげでこのようなところまで大きく展開してきたんだなということを改めて感じさせていただいております。今がチャンスです。本当にさっきも泉先生がおっしゃいましたように、本当にこれは日本国家の問題です。大切な国民が奪われてしまったままで帰れないのが分かっているのに、偽の骨だと言って持ってこられた嘘だって分かっているのに、なんてことをするんだと憤りを持って国民もみんなが一つになって声を上げていかなければならない日本の問題だと本当に思っています。だから今こそアメリカの強いそういう意志のある間に本当に時を置かず畳み込むように次の策略そして知恵を働かせながら、安倍総理が本当に今回こそは私が談判してくるという思いでですね、平壌に行ってくださってですね、本当に金正恩と一緒に話し合いを喧嘩じゃなくてちゃんとした話し合いをしてきていただければどんなにありがたいだろうと私たちは思っております。これからもいろいろとまだ波風の多い時間が経っていくと思いますが、家族会もみんなも老齢化いたしまして、せめて元気にめぐみちゃんを迎えてあげたい、有本恵子さんを迎えてあげたい、みんな元気でよかったねって言ってあげたい、それだけが私たちは望みですので、どうぞこれからもよろしくご支援くださいますようにお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの忘れるな拉致県民集会新潟での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。